小さなことは気にするな、荒削りでもいいじゃないか。パスリスネットラジオ。お疲れ様です。ということで、平日の会社に疲れたあなたにも、今日の夜からまたバイトだというあなたにも、パセリスがあなたに送る15、6分間のラグジュアリー、パセリスのラジオ風味。パーソナリティはパセリス主催の DJ 佐々木でーす。ということで、おはようございます。3月3日土曜日の朝を迎えたわけですけれども、皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。いよいよ3月に入りまして、あっという間ですね。もう3月3日でございます。まあ今日はいい天気でね、まあ春らしいまでいかないですけど、まだちょっと寒いですかね。まあけど昨日とかね、雨降ったりとか、あと今週は東京では雪がね、降りましたけれども、かなりの大雪というか、ずっと一日ね、雪が降ってるなんていう日はなんか久々なんじゃないでしょうか。まあね、三寒四温は春ですけれども、まあなんかね、雨降った日はちょっと暖かかったりとか、なんかそんな寒いのと暑いのがこうね、それこそ交互に来るような時期に差し掛かってまいりましたけれども、体調など崩しておられませんでしょうか。皆さん今週はいかがお過ごしでしたでしょうか。パセリスの方はですね、いよいよ、2週間前を切ったということでですね、3月15日から20日まで、第9回公演当たり前の出来事という作品をですね、上演する予定でございます。こちら、オムニバスでですね、5本の短編を、お見せする予定でございます。まあ、あらすじはですね、ホームページの方に4本掲載させていただいてるんですけれども、まあ5本目、幻のっていうか、5本目があるということで、こちらぜひですね、劇場の方で、楽しみにしていただきたいななんていうふうに思っているんですが、まあチケットの方も、ご予約ぜひぜひお待ちしておりますので、ホームページ等々から、ご予約、チケット予約フォームが、ございますので、こちらぜひ、ご参照の上、ご予約いただければなというふうに思っておりますので、ぜひこちらよろしくお願いいたします。まあ稽古の方もですね、もう日々やっておりまして、今日もまあ午後から稽古なんですけれども、まあそんな、まあいろいろね、準備するものがあったりとか、そういったバタバタがもうピークに、あと疲れもピークに達する時期なんですけれども、この時期というのは、でもですね、皆さんにぜひお知らせしてですね、どしどしですね来ていただきたいなというふうに思っておりますので、まあ楽しい短編、はい、そんな、まあ昔はドロドロもやってましたけれども、まあ今回は笑って、見れるような、まあ衣食住がテーマということで、普段の日常をちょっといじくってですね、この面白おかしくって自分で言うのも変ですけど、ちょっと書いてみましたので、ぜひですね、ご来場いただければなというふうに思っておりますので、ぜひこちらの方よろしくお願いいたします。はい、さて、今日のテーマ、いきたいと思いますけれども、まあ3月に入って、でそして3月3日ということでですね、まあひな祭りということで、まあじゃあひな祭りにまつわる何かエピソードをと思ったんですけど、ひな祭りについてのエピソードが全然ないなっていうことを今日は、話そうかななんていうふうに思っているんですが、どうですかこれ。これまあ男子と女子でね、だいぶ違うかと思うんですけれども、ひな祭りについてどんな思い出がありますかねこれ。まあ桃の節句なんて言って、まあまだね、まあこれは旧暦のあれで言い方でしたっけ、桃の節句って。この時期は春がそろそろみたいな、まあ立春もね、2月4日でしたっけ、全然春じゃないよっていう時期に今なってますけど、まあけど桃の節句桃の節句ってことで、まあ桃がねそろそろ咲き始めるみたいな時期みたいな ね、意味合いだったりしますけれども、ひな祭りの思い出って皆さんありますかね。まあ僕はないんですよそうなんですよ。だひな祭りに何かね、男の人ってね、あんまりひな祭りに何かするっていう感覚があんまりないですよね。どうなんですかね。だから逆に女子とかはこれね、まあよく、まあ、ひな人形とかってありますけれども、そういうのをまあ飾ってというか、でまああれどうすんですかね。ちょっとうちの家族は女子が一人もいない、母親ぐらいしかいないので、まああのまあ兄弟も弟が一人いるぐらいなので、なんていうんですか、何にもひな祭りの時やらない、もちろんひな人形とかもないですし、あれってどう楽しむもんなんですかね。まあネットで調べりゃわかると思うんですけど、どういう風にやるんですかね。ひな人形をこうまあ飾りますと、でそのスペースも結構ねありますよね。なんかすごいでかいイメージなんですけど、なんかそれこそね、客席っていうかまあどうしても芝居人の考えじゃないですけど、これ何段、十何段、まあ十何段は多いか、なんかね、なんだ5段とか8段とかなんかあるんですよね、こう人形にしても。でそれによってこう置いていく人形のね数というか、まあ種類というかね、あの歌もありますしね、お代理様とお雛様と、あと5人林の笛太鼓みたいなね、5人林があってっていう。でね、あのザ漫才の千鳥のネタにもありましたけど、餅ね、ひし形の餅みたいなありますけど、ね、あれね、実際どれぐらいの金額でどれぐらいのスペース取るんだっていうね。でまたそれをやってた家庭ってどれぐらいいるんだろうっていうか、もう必ずこれ女子は通る道なんですかね、これはね。いや、まあそのひな人形をね置くだけの、まあ、予算のこともありますし、なかなかね大事にしてる人としてない人で差があるんじゃないかななんていうふうに思いますけども、逆にね、そのなんていうんですか、やってもらった女の子が母親になったら娘にまたやるみたいな、なんかそういうのがあるのかもしれないですね。けどあれってね、なかなか場所も取るし、まあ例えば今ね、僕の家のどこかにひな人形を置くってなったら、どこ置いたらいいんだって言って、キッチンの片隅みたいな、なんかそういうそういうところにしか置けないよっていう、まあイメージとしてあれですよね、なんていうか、まあ 3LDK のマンションの和室の一角ぐらいですかね、に置くみたいな、なんかそんなイメージなんですよ。どうですか、実際どうなんですかこれ。やっぱり和室っていうイメージですよね。まあ人形自体がもう和なので、だからそうですね、あれはそしてどうやって人形を置いて、でなんか お酒とか飲むんですか、あれは。どうやって楽しむもんなんですか。なんでだっけ、ひなあられってありますよね。ひなあられを食って、ひなあられを魚にお酒はいけないな。いけんのかな、ちょっとしょっぱいし。まあまあ、せんべい的なあれでいけんのかな。あと、なんですか、あれですね、なんだっけ、おはぎじゃないや。なんか、忘れちゃった、桜餅でしたっけ。桜餅は端午の節句か、あれどっちだ、ちょっと分かんなくなっちゃいましたけど、なんか餅みたいなありますよね、餅食うみたいな、笹で包んであるやつは端午の節句ですよね。でよもぎで包んであるやつはあれ桃の節句ですよね、確か。でそれを食うっていうことですかね。まあ、なんか食ってばっかりですけど、ひなあられとそのね、よもぎで挟んだ餅みたいなの食うみたいな。だからお酒って感じじゃないですね、あんま お茶って感じですね。これどういうね楽しみ方が。あとはじゃあそのひな人形に似せてまでいかないですけど、その女の子をねちょっと、着飾って、で写真なんか一枚パシャリみたいな、で終わりですかね。まあ ね、そんなこと言ったらね、5月5日の鯉のぼりもあれね、大変だよって話ですよね。今はあんまり鯉のぼりって見なくなりましたね。まあだから逆に鯉のぼりが立ってる家とか見ると、おお、なんか珍しいみたいな感じで、あ、鯉のぼりだみたいな、感じになりますけど、逆にそのひな人形とかもそういう風になってってるんですかね。なんかね、なんかありそうですけどね、いろいろそのなんていうんですか、ビジネスチャンスじゃないですけど、なんかバレンタインデー、ホワイトデーがあんなにね、こうなんていうか、チョコやらお菓子やらが売れる時期で、でひな人形とか鯉のぼり、まあね、鯉のぼりとかもまああれもいくらぐらいするんだろうな。あれも結構高そうですよね。だって立てるのも大変そうだし、保管どうするんだっていうか、あ、保管ね、ひな人形どこに置いとくんだろう、他のなんていうんですか、他の日に、3月3日以外にね。あれなんか畳めるようにはなってないよな、絶対。で、畳めてスーってその引き出しが連なってくみたいな感じで出せないですよね、あのひな人形とかって。ってことはどうやって、なんかあれですか、家具みたいにトンカントンカンやってなんか組み立てたりするんですかね。でその上に人形を置いてみたいな。うわー、大変ですね。まあ、鯉のぼりもまあまあ棒にくっついてる感じですけど、あれもだって結構な長さですよね。結構な長さのものをこう保管しておくっていう、わあ、だったら建ててる人すごいな、すごいスペースのあるお家に住まれてるなっていう感じしますけどね。あ、なるほど、保管場所ね。だから少なくなってる理由ってそういうのもあるんじゃないですかね。こうひな人形とかその鯉のぼりとかっていうのをなかなかね、やらない家庭が増えてるというか、そう考えるとやっぱり保管場所に困るっていうのが一番でしょうね。あと、まあやったはいいけど何していいか分かんないっていう、まあこれもね、昔はそれこそ僕が子供の頃とか、もっとそれ以上の前とかっていうのはもう当たり前のようにやってたねことでしょうけど、だんだんなくなってきているというか、まあ先ほども言いましたけど、鯉のぼりもあんまりね最近見なくなりましたし、ね、あれとかね、せっかく鯉のぼり立てたのに雨とか降っちゃったら最悪ですよね。もうびっちょびちょですよ。で、あの長さのものがびっちょびちょになるって、でどこで乾かすって、だってねえ、鯉のぼりをじゃあびっちょびちょになっちゃったから5月7日に建てようかっつったら、あそこまだ鯉のぼりしまってないんだみたいに思われちゃうのもね、嫌ですし、本当は実は乾かしてるんだよみたいなことにもなりかねませんからね。そうか、保管場所か。なんかね、もっとなんかひな祭りだからとか、端午の節句だから、子供の日だからみたいなのってもっと作っていいような気がするんですけどね。まあそのさっきのバレンタインデーも、まあせっかくね、まああれも戦略だと思いますけど、友チョコとかね、逆チョコとかね、僕多分かつてこのラジオで逆チョコってなんじゃいとすごい言ったような気がしますけど、逆ってなんだ、逆ってっていう、じゃあ逆ホワイトデーもあるだろうっていうのをね、絶対ないっていう、逆チョコっていうのあるけど逆ホワイトデーってのはないっていうね、こう女子にうまいことなんていうんですか、有利になるように働いてるっていうね、わかんないですけど、まあそうですね、ホワイトデーってなんかね、女子がすごい待つみたいなイベントになってますけど、バレンタインデーがあんなにね、もう女子が渡すっていうのを崩そうっていう流れがある中、ホワイトデーがなんで女子が待ってるのはそこは粋なんだよみたいな、まあこれは男子としての叫びですけど、なんじゃ、なんでそんな男女格差がっていう風にね、まあってことを昔、まあラジオで言ったって話ですけど、まあ逆にそれこそひな祭りやその子供の日っていうのも何かしらね、なんかね、やればいいのにっていう、まあだとしても何やりますかね、ひな人形を出す以外、まあひな人形を出すに代わるものがなんかあれば、あ、 気軽にね、女の子っていうか、まあ子供ですよね。まあ子供の日、端午の節句も、まあ桃の節句も、まあどっちかっていうと、こうお子さん、娘、息子向けというか、ね、で、まあなんてお、ね、お祝いしましょうか、これ。3月3日、5月5日をなんてお祝いするかってところからですよね。けどなんかあるような気がするんだよな。まあチョコじゃないですけど、なんていうかね、ひな人形だから人形ね。まあそれになんかよりによってあれですよ、もう鯉のぼりとかもそうですけど、端午の節句って兜だったりしますからね。兜てっていうね。まあもちろん伝統なんでね、これは兜っていうのも、まあ新聞紙でね、兜折ったりとかっていうのもまあいいような気もしますけど、なんかもう一つぐらいプラスしたいですよね。3月3日とか5月5日とか、なんかそれ用のね、なんかまあ商品というか、まあお菓子だったり、まあひなあられとかもありますけど、なんかそれだけじゃなくて、なんかもう一つひなあられがあるんだったら、ひなあられをなんかするみたいな、まあ、ひなあられを巻くとか、まあ、節分みたいに巻いちゃダメですけど、まあなんかそういう節分的なね意味合いに してしまうとか、なんかそういうのがないと多分生き残っていけないですよね。もうひな祭りだとか子供の日だとかっていうのは、ねひな祭り休みじゃないのに子供の日休みなんですね。面白いですね。これ子供の日5月5日で休日になってるのに、ひな祭り全然ね普通の日ですよね。まあ今日はたまたま土曜日ですけど、これが金曜日とか木曜日だったら普通のなんかね、普通の平日ですよね。何にもできない。だからそういうイベント、まあけどバレンタインでも平日か、そうか、まあそれ考えるとちょっとあれだけど、まあけどなんかね、なかなかひな祭りとかの思い出ってないなっていうね話ですよね。だからなんか付け加えたいですね、今後。せっかくねひな祭りなんてね、大きく決まってるものがあるんだから、なんかまあポッキーの日じゃないですけど、なんかそういうことができれば、まあ、一応耳の日らしいですけどね。なんかで10月10日が目の日でしたっけ。まあ耳の日で膨らむかな、まあわかんないけど。まあそんな感じで、まあもうもう18分喋ってるので、こんな感じでおしまいにしたいと思いますけれども、まあ今日はひな祭りということで、まああっという間に3月ということで、まだまだ寒いですが、風邪などひかぬように、あちょっとラジオっぽい終わり方、風邪などひきませぬよう、今週も一日、頑張ってまいりましょう。はい、それでは、今週のラジオ風味おしまいにしたいと思います。お聞きくださいましてありがとうございました。あなたの人生のサービスエリアでいてみたい、パセリスのラジオ風味、お相手は DJ 佐々木でした。それでは See you next week. Bye bye.